重山正代議員、質問趣旨、長引く物価高騰から町民の暮らしや、なりわいを守るために提案。経済対策について、質問、物価高騰の支援対策は、道内の消費者物価指数9月分は、前年同月比で食料 3.7%、光熱・水道 3.7% など、生活必需品の高騰が続いているが、政府の電気・ガスの補助金は10月で終了した。本庁では、冬季生活支援金、福祉・灯油の対象要件や金額を1万2000円に拡大して支給している。国の令和6年補正予算概要に示された、重点支援地方交付金における推奨メニューには、小中学校の学校給食費の支援やヤングケアラーに対する配食支援、中小企業、農林水産事業者等への支援も含まれる。この交付金を活用するなどし、町民並びに光熱費や食材の高騰などで経営が圧迫されている医療機関や介護福祉施設をはじめとした各種事業者等に対して支援する考えは、町長答え、長期化する物価高騰により町民生活、福祉施設等の経営が一層厳しさを増していることは十分理解している。医療機関、福祉施設等を含めた事業者支援等、物価高騰対応重点支援臨時交付金を活用した効果的な経済対策を実施する。感想。再質問に、どこに支援するのが効果的か、必要であれば単独費もプラスしてやる、と答弁。今後も町民生活を守る施策の実施を注視していく。平和教育について、質問。栗山中学校生を平和大使として派遣を。原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞したことは、核兵器のない世界を願うすべての人々に限りない励ましと勇気を与えた。来年は被爆80年である。被爆者は平均年齢85歳を超え、生きている間に核兵器のない世界の実現をに応えると同時に、私たち世代が恒久平和を次の世代へ引き継ぐ責任がある。原爆資料館の見学や被爆者のメッセージを体験し、全国の中学生大使たちとの交流を通じて、核兵器は人間や環境に甚大な影響を与える。過去の歴史や世界中で起きていることを受け止め、どうすべきかを考える、など、意義のある平和教育の授業になる。中学校生を平和大使として広島、長崎に派遣する考えは、教育長答え、派遣については現在のところ考えていない。国際理解教育の中で児童生徒に平和意識の高揚を図りたい。今後も戦争の悲惨さや平和の尊さを学ぶ機会を確保していく。感想。質問を終え、過密な事業内容と優先順位の考えの相違を感じた。こんな質問もしました。議員、会計年度任用職員が雇い止めの心配なく働き続けるような対応を。町長、公募を廃止した自治体の事例を参考に、非公募による任用を行う場合の基準等を検討する。続いて、大串憲寿議員。質問趣旨、栗山町赤十字病院が建て替わることにより、どのように地域医療体制が変わるのかを質問した。地域医療について、質問、充実・強化についての展望は、現在、改築が進んでいる栗山赤十字病院が来年度開院、令和8年度のグランドオープンに向け、現在第7次総合計画に基づき順調に進んでいると思うが、新栗山赤十字病院の開院を契機に、救急体制のあり方、 医師をはじめとした医療従事者の確保、町内の開業医との連携など、本町の地域医療供給体制がどのように充実・強化されていくのか、その展望について考えを伺う。町長答え、安心して医療を受けられるように整備したい。栗山赤十字病院では、新病院における機能強化に向けて、去年10月に訪問看護ステーション開設、今年5月には地域包括ケア病床を開設するなど、医療体制の充実を図っている。救急医療体制については、今後も栗山赤十字病院において、初期救急患者を受け入れ、急性期または重症度の高い患者は、二次医療圏の医療機関へとつなぐ体制を維持・継続していく。また、近隣市町との医療機能の分化と連携を図り、町内医療機関や調剤薬局等が連携・協力していく地域密着型の医療提供が行われることが重要であると考えている。地域医療の現場では、医療従事者等の人材確保に努めるとともに、地域医療組合とも連携を密にし、町民の健康と命を守り、安心して医療を受けられるように地域医療体制を整備していきたいと考えている。感想。今回一般質問することにより、在宅療養されている患者さんが一時的に療養困難になった場合に短期入院の受け入れを行うことで、介護者の休息をはじめ、冠婚葬祭や介護者の病気などといった在宅療養支援のための入院ができたり、自宅で安心して療養生活ができるように、その場で医師と連絡が取れる訪問看護師にご自宅に来てもらい、健康チェック、食事等日常生活の援助、リハビリテーション、介護、療養相談等を行っており、本町の地域医療体制の展望は明るい。タツでした。